平山雄一のロック親父の独り言。こんにちは、音楽評論家の平山雄一です。平山雄一のロック親父の独り言と題しまして、10月からこのポッドキャストが始まったんですけれども、僕がしてきた、音楽評論活動や見たライブ、そしてインタビューした、アーティストのことなどをぼつぼつとこう喋っている番組なんですけれども、この番組はですね、実は僕来年還暦になるんですが、還暦を記念して第2音楽評論誌を出します。1月に出すんですけどね、ちょっとその前にどんな本なのかなっていうのが分かるようなスピルオーバー企画としてこの番組をやっております。なのでこう音楽評論的な切り口とか、あともう見た珍しいライブの話とかもたくさんしてきますので、よろしくお願いします。今回はちょっと珍しいといえば、あんまりこう知られてない話だと思うんですが、1979年にリリースされた、矢野誠のアルバム「インジェクション」っていうアルバムがあるんですけどもね、それについて喋ってみたいと思います。短い時間ですが、どうぞお付き合いください。平山一のロック親父の独り言、今日はですね、矢野誠と注射というタイトルで喋ってみたいと思います。矢野誠さんは、1970年代のこう日本の音楽界の中で、まあ、いわゆるそのニューミュージックロック系に属するアーティストなんですが、その中では非常にやっぱ音楽知識も高くて、いろんな人のこうストリングスアレンジとか、してるんですけれども、彼が自分の、リーダーアルバム、まあ、名義としては誠ハイランドバンドっていう、まあ、矢野誠の誠を取ったバンド名なんですけども、でリリースした、インジェクションというアルバム、平山雄一にとって非常にこう印象的なアルバムだったんですけれども、このアルバムには、矢野さんはキーボードプレイヤーなんですけれども、ドラムが高橋幸宏、ベースが後藤嗣俊、パーカッションが千葉清彦、これはいわゆる邦楽の千葉流の宗家の息子なんですけれども、まあ、面白いこう構成で撮ってるアルバムなんですけれども、矢野誠さんはですね、まあ、矢野さんということで、矢野明子さんの、最初の旦那さんなんですけれども、非常にその才能を見つける力があって、矢野明子さんもピックアップされた一人だと思うんですが、矢野誠さんも非常にその音楽に対して面白いアプローチをするという人で、実はこのアルバムが出た1979年にウォークマンの初代のウォークマンが出るわけですね。で、僕は現役でその頃まあ聞いてるというか、その見てたんですけども、ウォークマンの特徴で言うと、もともと小型録音するテープレコーダーがあったんですけども、それの録音機能を外して再生専用のプレイヤーで、ジャックが2つついていて、まあ、2人でヘッドホンで音楽が聴けるという、まあ、で一番衝撃的だったのは大きさですね。本当にこう手のひらに乗るようなウォークマンという、その歩きながら聴けるってことなんですけども、それが出た時に矢野誠さんは、それがまるで音楽を耳から体に注射をしているようだっていうふうに思えたらしいんですね。で、まあ、インジェクションというアルバムタイトルは、その注射、注入という意味なんですけれども、この時にこう、矢野さんと、僕はインタビューしたんですけれども、矢野さんはその、是非は言わないわけです。直接、その、ちっちゃい機械で、その体の中に音楽を注射することが、まあ、体にいいか悪いかも言わないし、ただし、そのことがきっと、その、音楽の聴き手にとって、まあ、ポータビリティですね、どこでもいつでも聴けるっていうような革命があったり、でもその一方でどんなこう雑踏の中でも雑踏の音を聞かずに音楽に浸りながら歩くみたいな経験をすることで人間の意識が変わるんじゃないかと、といったようなことをテーマにしたアルバムです。ちなみに僕はこのアルバムインジェクションをウォークマンで聴いてみたんですけれども、よくわかりませんでした。わからないこともあるんですね、いくら音楽評論家だとしても。ただし、やっぱりそういう考え方を知って音楽を作っていく、とてもそのハードウェアと音楽の中身っていうのがリンクしている時代の話で、まあそういう意味で言うと、今もまあ矢野さん活躍されているので、その iPod が音楽をどう変えたかみたいなテーマでアルバムを作ってほしいなと思うんですけれども、こういうテーマも実はその音楽にあり得るわけですね。まあ大体音楽っていうと、ラブソングだったり、まあいろいろメッセージソング 頑張ろうみたいなのが多いんですが、音楽ってのは本当に自由なもんなので、こうしたそのウォークマンっていうのは脳に音を注射するようなもんなんじゃないか、アルバムみたいなのがこうあり得るわけですね。最近それでもロックやいろんなアーティストがいろんな本当にテーマ撮りをして、ラブソングじゃないものも増えてきてるんですが、僕は今回これ話すにあたって思い出したのはアシッドマンっていうバンドがあるんですが、アシッドマンのそのリーダーというかソングライターの大木くんは非常にこう知識も豊富だし、いろんな面からこう人間を探ろうとしている人で、彼がまあ最も好きなのは宇宙だったり星だったり、天文台のアルバムも作ったりしたんですけどもね、彼らの最新シングルアルケミストという、これは錬金術師というそのシングルなんですけども、アルケミスト、まあ彼自体はこれはブラジルの小説のタイトルなんですけども、そこから取ったって言ってましたけども、そんな風に例えばそのラブソングではない、それから明日も頑張ろうみたいな歌でもないものがあってもいいんじゃないか、そんなことを痛感させてくれたのが1979年にリリースされた矢野誠さんのインジェクションというアルバムでした。まあ、脳に音を注射するというイメージがこうどんだけこう音そのものに影響するかとかね、なんかこう考えてみるのも非常に楽しいなと思って、まあいろんな人をもっともっとインタビューしたいなと思った矢野誠さんとの出会いでした。以上で矢野誠の巻終了でございます。ということで今回のロックオヤジの独り言いかがだったでしょうか。矢野誠さんという、まあ、1970年代から活躍しているミュージシャンなんですが、彼がインジェクションというアルバムを出しまして、これはその注射という言葉なんですが、ウォークマン当時最新のオーディオ機器なんですけれども、それが脳の音楽を注射する、それは一体いかがな意味を持っているのかということを考えさせられたというお話でございました。皆さんももう当然iPod を持ってると思うんですけども、まあ、iPod をはじめとするその携帯音楽プレイヤー、信じられないぐらいの量を持ち運ぶことができるんですが、実は平山あんまり好きじゃないですね。できればアナログ版をちゃんとこうプレイヤーでかけてスピーカーで音を聞きたい派なので、もしヘッドホンのがいい、ヘッドホンのがこんなことがわかるとかっていう意見を持っている人がいたら聞いてみたいです。そして今回のある話のテーマっていうのは非常にその音楽評論家らしい話だと思うので、もし評論家になりたい人がいたらすごく難しく長くてもいいのでコメントください。宛先はですね、ロックオヤジ ROCK6、オヤジの字は JI です。ロックオヤジemtg.co.jp まで小難しい意見をください。もう一言、加えておきますと、この番組のオープニングとかエンディングでかかっているかっこいいギターはドゥルーグ DROOG という、まだちょっと過ぎの大分のバンドの音源なんですが、非常に気に入っているのでかけております。このバンドのその音についての感想もいただいたりすると嬉しいです。それではまた次回お耳にかかりましょう。平山雄一のロックオヤジの独り言、お相手は平山雄一でした。